い。聖書、スピリチュアル、輪読会のお時間がやってまいりました。毎週火曜日の夜9時から聖書を輪読しております。今週の聖書箇所はサムエル記第2の9章になっております。
あ、こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、今日はサムエル記第2の9章ですけれども、
はい、
もう開いてますか？
はい、
はい。それでは、
はい、
早速、
はい、
始めましょうかね。
そうね今日は短いよね。
今日はそうですね、
うん、
はい。今日は、サウルの子、はい、ヨナタンの子、メフィボシェテという人が出てきます、
うん、はい。
それではじゃあモグちゃんからお願いします。
はい、はい。ダビデは言った。サウルの家の者でまだ生き残っている人はいないか。私はヨナタンの家にその人に真実を尽くしたい。
サウルの家にチバという名のしもべがいて、ダビデのところに呼び出された。王は彼に言った。あなたがチバか。彼は言った。はい、あなた様のしもべです。
王は言った。サウルの家の者でまだ誰かいないか。私はその人に神の恵みを施そう。ついばは王に言った。まだヨナタンの息子で足の不自由な方がおられます。
王は彼に言った。その人はどこにいるのか。千葉は王に言った。お聞きください。ロ・デバルのアンミエルの子、マキルの家におられます。
ダビデの王は人を送って、ロ・デバルのアンミエルの子、マキルの家から彼を連れて来させた。
サウルの子、ヨナタンの子、メフィボシェテはダビデのところに来て、ひれ伏して礼をした。ダビデは言った。メフィボシェテか。彼は言った。はい、あなた様のしもべです。
ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父、ヨナタンのゆえに、あなたに恵みを施そう。あなたの祖父、サウルの事象をすべてあなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をすることになる。
彼は礼をしていった。一体このしもべは何なのでしょうか。あなた様がこの死んだ犬のような私を顧みてくださるとは。
王はサウルのしもべ、チーバを呼び寄せて言った。サウルとその一家の所有になっていたものを皆、私はあなたの主人の息子に与えた。
あなたも、あなたの息子たちも、あなたの召使いたちも、彼のために土地を耕し、作物を持ってきて、それがあなたの主人の息子のパン、また食物となる。あなたの主人の息子、メフィボシェテはいつも私の食卓で食事をすることになる。千葉には息子が15人と召使いが20人いた。
ついばは王に言った。我が主王がこのしもべに申しつけられた通りに、このしもべは いたします。メフィボシェテは王の息子たちの一人のように王の食卓で食事をすることになった。
メフィボシェテにはミカという名の小さな子がいた。千葉の家に住む者は皆メフィボシェテのしもべとなった。
メフィボシェテはエルサレムに住み、いつも王の食卓で食事をした。彼は両足が共に苗えていた。
アーメン。はい、ありがとうございます。はい、この、中に出てきたこのメフィボシェテっていう人は、以前、サムエル記第2の4章で出てきたんですけど、覚えてます？
わー、なんか、ね、覚えてない。
そうそう、なんかね、そうなんだよね。ダビデとヨナタンっていう、あの、サウル王の息子で、ヨナタンっていう人がいたじゃないですか。
うんうん。
ね。あの、ペリシテ人との戦いで、もう、パウルもヨナタンも死んでしまったけどね、戦の中で。ね。うん、だけど、その、ヨナタンはずっとダビデの味方だったじゃないですか、サウルにずっと追われている間をね。10年ぐらいずっと逃げ回ってたけど、ヨナタンとダビデの間には友情の契約が結ばれていたしね、あの本当にお互いをもう本当自分のようにもうお互いを大切にする仲だった、でその時にこうダビデとヨナタンの間で約束をしていたことに対して、ダビデはそれを誠実に答えようと今回ね、してるんですね、このちゃんとこの残された者たちを子供たちとかをこう大切にね、取り扱ってくださいということなんですけど、本当ダビデのこの誠実さが、今回なんかねすごく現れてるなっていうふうに思うんですけれども、だからこうサウルの家の者でまだ生き残っている人はいないか、その私はヨナタンの家にその人に真実を尽くしたいっていうふうにね、ヨナタンもいないんだけど、この世にはいないけれども、そのヨナタンとの約束を王となって、誠実にね、守りたいっていうふうに言ってるんですよね、それでサウルの家にこの千葉っていうこの、あのしもべがいて、でこの人を呼び出しましたと。で なんでなんだろうと思ってすごいドキドキしながらいたと思うんだけど、この、このサウル家の人だからね、そしたら、このまだ誰かいませんかっていうことを聞かれるわけですよね、その人に恵みを施そうと、そしたらこの千葉が、あ、ヨナタン様の息子で足の不自由な方がおられますって言って、この人が、あのヨナタンの息子でメフィボシェテっていう人なんですよね。でこの人のことがなんかよ、サムエル記第2の4章にちょろっと出てきたんですけど、まあ読むと思い出すと思うんですけど、4章の4節で、さてサウルの子ヨナタンに足の不自由な息子が一人いた、その子が5歳の時のこと、サウルとヨナタンの秘宝が、イズレエルからもたらされ、彼の乳母は彼を抱いて逃げた、だからそのサウルとヨナタンが死んだ時だよね、死んだ時に、もう中東ではさ、その王が倒れたらもう全部皆殺しだから、要するに降伏されないようにね、生き残りに、だからもう乳母が抱いて逃げたと、ところがあんまり
落としたって言ったね、
そうそう思い出したでしょ、
落としたけん足が不自由になった、
そう5歳のメフィボシェテを落としちゃったんですよね、でそのために足がもう不自由になりましたと。
あったね。
そう。そしてその人が生き残ってますということを千葉によって知るわけですよね。そしたらその千葉に聞いたら、ロデバルのアンミエルの子マキルの家にいますよと。ひっそりと住んでたわけですよね。でそこに使いを送って連れてこさせたと。でメフィボシェテは、まあ普通だったら、もうほら、前の王だ、王の息子、王っていうか、あの、王の息子の息子か。だから、やっぱその、ダビデによってね、何されるんだろうと思って、すごく不安だったと思うんですけれども、行ってびっくりしたことに、なんと、 まあ、その時はねドキドキしたと、恐れることはないっていうふうにダビデに言われてるか、まあ、めちゃめちゃ恐れてたんですよね。
うん。
それで、恵みを施そうと言ってくださり、なんとその、おじいさんであるサウルの土地を全部返してくれると。
うん。うんうん、
いつもその王であるダビデの食卓で一緒に食事をとることを、
うん
うん、取っていいよっていうことを言われるわけですよね。
うんうん、
でこの人がこう言ったのは、一体この島辺は何なのでしょうか、あなた様がこの死んだ犬のような私を顧みてくださるとはって言って、もう本当に命取られるんじゃないかなっていうぐらいの、うん、恐怖心だったのがこう一転して、うん、もう全然もうそのすごくもう信じられないような恵みに預かることができましたということですよね。うん、でこれがなんかね、うん、メフィボシェテが、うん、今の私たちクリスチャンの予表ですっていうふうに、言われています。
うん、
メフィボシェテ自身がね、
うん
うん、私たちもそのそれこそ、まあ、死んだ犬のようなって言ったらあれですけど、もう生まれっぱなしというかね、生まれた状態ではね、うん、もう霊的に死んだ状態で私たちは生まれてくるんですよね。これも前にも何度か言ったと思うんですけれども、人間は、その、うん、まあ、なんて言うんでしょう、霊的に死んだものとして、それどうしてかっていうと、アダムが神様に背いた時にね、うん、その瞬間に神様、うん、アダムの時代だよ、もう本当に大昔に神様の言うことじゃなくて、うん、悪魔の方についた、悪魔のことを言ったことを信じた、うん、神様を裏切った、あの瞬間に、うん、霊的に人間は死んだものになってしまったんですよね。その時にその、うん、なんていうかな、瞬間にその神様の言ったことを守っていれば、
うん、
ずっとね、霊が死ぬってことはなかったんだけど、その神様と断絶した状態ね、霊的に死ぬっていう意味は神様と断絶している状態で、でそれがもうずっと、もう死死孫孫、そのもう生まれた時から霊的に死んでるってことが、そういう神様と断絶してる、でその断絶した状態から、
うん、
このイエス・キリストが私たちのためにね、2000年前に来てくださって、で私たちの罪の身代わりになって死んでくださったので、その死んでくださって、うん、そして墓に葬られ3日目によみがえりました、うん、このことによって私たちはこのイエス様を自分の主として信じる信仰によって、霊的に、その信じた瞬間に霊的に生きるものになる、なるっていう風に聖書には書いてあるんですよね。で実際その私たちはその信じた瞬間に、そのイエス様、神様の食卓に、神様の恵みに預かるようになった。もう本当に神様の食卓に、王様の食卓にも招かれている、その王女としてね、
うん、
様のと一緒に、このもうこの現世でもよ、この現世でも私たちの立場は実はその王子様、王女様みたいな、
うん
うん、もうそういう立場になってるね。実際私たちはそうじゃないけど、うん、そうじゃない、現実の、この現実というか今のこの世界に生きている間はそういうふうには見えないけれども、でも、
うん、
霊的にはもう本当に王子様王女様よ実は、
うん、
ね、
うん、
そしてやがて本当にこのイエス様と共に生きる世界が来た時に、うん、私たちは本当に実際にイエス様と一緒に食卓に着くことができる、そういう立場、そういうすごい恵みを本当は与えられてるんだけど、これがこのメフィボシェテがこの言ってるように、うん、このダビデがね、もうダビデに殺されるかなと思って恐る恐る言ったら、いやもうしかも土地は返してもらえたし、そしてそこをね、うん、千葉とその家族によって、もうすごくたくさんこの作物もね収穫され、うん、そしてそれによって、まあ、 生きていけるように十分生きていけるようになるし、この、
うん
ね、そして、ダビデとメフィボシテ自身はこのエルサレムに留まって毎回ダビデと一緒に食事をすることができるという、うん、もう、もう王子のような権を与えられましたっていうこのお話なんだけど、それはやがてこのダビデの時代からよりずっと後に来るこのクリスチャンの恵みとの予表、型みたいな感じね、こういう風になりますよっていうのを、もうこの旧約聖書の時代でもこうやってところどころで神様はこう示してくださる、こういう風になるんだよっていう風なことを示してくださってるっていう風に読むことができるそうです。
はい、
はい、よかったね、メフィボシェテもね、
うん、
すごい不思議なんだけど、足が萎えてるんだけど、お子さんが実はいましたというのはね、
本当よ、
ミカというね、
ミカちゃん、
はい、でこのミカっていう多分男の子だと思うんだけど、ミカとはでもね、でこの小さな子がいましたと、でこの、要するにそのまあ、メフィボシェテっていうのは、まあ、サウルの家のものなので、要するにベニヤ民族の人たちですよね。でベニヤ民族っていう、人たちがこの要するにこう子孫がねつながっていくっていうことがこれもあるし、そしてそのベニヤ民族っていう人たち、この部族ね、このユダヤ人とかイスラエルの十二部族の一つであるベニヤ民族っていう存在っていうのがやっぱりほらところどころで出てくるんですけれども、例えばこの後で出てくる、エステル記っていうね、ユダヤ人が、イスラエルの民がもう皆殺しになるっていう危機を回避することができた、お話が物語があって、で そこでその主人公であるエステルっていう女性はベニヤ民族の出の人なんですね。でその もっともっと時代が下ってくると、今度異邦人に伝道することに神様によって用いられたパウロさんっていう、方がね、パウロっていう人が、やはりこの方もベニヤ民族の出の人なんですよね。感じで、まあそのサウルは、まあある意味ちょっとしくじってしまったしくじり先生なんだけど、だけどやっぱりその神様の恵みによってね、このヨナタンからメフィボシェテ、そしてミカっていうふうにこうベニヤ民族は神様にね大きく用いられるというね、ことで、まあ、よかったなっていう感じはするんですけれども、まあ、この今日の箇所っていうのもそのメフィボシェテが受けた恵みは私たちクリスチャンの恵みの予表ですよっていうことが、まあ、大事なことかな今日のところね、はい、という感じで、
はい、
今日は20分ぐらいでしたけども、
そうね、
桜もなんかチラチラ咲き始めましたけど、はい、見ました？
はい、
まだ見てない。開花宣言ってもう出てるの？
出たよ。今日か昨日や。
あ、本当？
うん、
今日ね、私ね、西区の方でね、西区の田舎の方でね、桜が咲いてるの見た。
あ、本当。
うん、見た。やっぱすごく日当たりのいいところで、今日も結構気温が上がりましたけど。
うん、明日からまた雨が降るってよ、明日は。
ね、なんか咲くはいいけど、こう雨でね散るのが早いとなんかちょっと悲しい気もするけれども、来週ねお花見に予定している方もたくさんいらっしゃると思いますけどもね、桜もねちょっとドライブして 見に行きたいね。
そうね、見に行きたい
ね見に行きましょう。
はい、
それでは、今日はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
おやすみなさい。
おやすみなさい。